代表質問。令和7年度市政運営に対し、各派の代表6人が市政を問いただす。代表質問とは、議員が所属する会派を代表して行う質問のことを言います。八尾市議会では、答弁を含まず50分の持ち時間となっています。大阪維新の会、松本剛。改革と成長の好循環、さらなる推進を。問い、令和7年度の市政運営方針において、2025年大阪・関西万博、子ども・子育て、安全・安心・環境、健康・福祉、魅力・活力の5つの重点取り組みを掲げ、まちづくりや改革と成長の好循環が推進されていくものと考えるが、市長の決意は。答え、これまでも市民最優先の視点で諸課題に的確に取り組むとともに、行財政改革で生み出した財源により、市民サービスの充実を図り、本市の成長と発展の実現に向けた取り組みを着実に進めてきた。令和7年度においても、すべての市民に光が当たり、選ばれる街の実現に向け全力で取り組んでいく。問い、大阪・関西万博を契機に市民と一体となった施策を展開し、終了後においても街の活性化につながる持続的な取り組みとしていく必要があると考えるがどうか。答え、万博において本市の魅力ある地域資源を国内外に発信することで、市のイメージのブランド化が進み、市民が誇りと愛着を持って八尾に住み続けることにつながる。また、多くの人々が本市を来訪し、市民と交流することで、町がにぎわい、地域が活性化していくといった波及効果を生み出し、本市の成長と発展につなげたい。その他の主な質問項目。小中学校給食費無償化への市長の思い。スクールキッズスクエアの事業内容等の詳細。大規模地震発生を踏まえた防災計画の見直しと防災・減災対策。高齢者の健康維持増進と就労年齢層の健康づくり。公明党、前園正明。物価高騰に対して迅速な対応を。問い、食料品を中心に物価高騰が市民生活に大きな影響を与えている中、市民ニーズや実施効果の高い物価高騰対策を迅速に講じるべきだがどうか。答え、物価高騰の影響を大きく受ける低所得世帯等への支援に加え、子育て世帯への経済的な影響を考慮した効果的な支援策についても、国や府の動向を見ながら検討する。問い、サポートが必要な子どもを含め、すべての児童・生徒が学校行事として大阪・関西万博に参加できる体制は整っているのか。答え、すべての児童・生徒がバスで万博会場に行く準備をしており、バスに乗れない子どもには介護タクシー等を手配し、介助等のサポートが必要な子どもには介助員等が同行できるよう配慮していく。問い、がん治療に伴うアピアランスケアについて、ウィッグや乳房補正具の購入助成費が予算に計上されたが、対象となる件数や金額及び周知方法はどうか。答え、ウィッグ等が100件、乳房補正具が30件、それぞれ上限3万円の助成を想定している。周知については、市政だよりやホームページをはじめ、がん相談支援センターやがん診療を行う医療機関と連携し取り組んでいく。アピアランスケアとは、 がんやがんの治療による外見の変化に起因する苦痛を和らげるケアのこと。医学的、西洋的、姿形を整えること。西洋的心理社会的支援を用いて患者が自分らしく生活を送ることができるよう支えることを目的としている。その他の主な質問項目。帯状疱疹ワクチン定期接種化の詳細。期日前投票所を商業施設泉屋に増設すること。スクールキッズスクエアの指導員等の運営体制。体育館及び特別教室のエアコン整備。八尾保守の会、露原幸孝。魅力ある近鉄八尾へ、人中心の都市空間を。問い、近鉄八尾駅前広場にある噴水が撤去されるが、今後の駅前広場の再整備をどのように考えているのか。答え、人中心の都市空間を創造する街づくりの考え方のもと、老朽化により現在停止している噴水を撤去し、地域のイベント等の開催ができる広場を整備することで、様々な人の交流促進や地域の活性化につながると考える。問い、生きる力の土台となる非認知能力の育成にアプローチした家庭教育支援の具体的な取り組みとは。答え、人格形成の基本には非認知能力があると考えて教育活動を展開している。子どもたちが自分に自信を持ち素晴らしい人生を生きていく力の育成に向け、家庭においても非認知能力を育む大切さを伝えるため、入学式において新小学1年生の全保護者向けのビデオメッセージを上映するほか、専門家による講演会等も開催する予定である。その他の主な質問項目。2025年大阪・関西万博に出展する意義と期待される波及効果。体育館のゼブ、ネットゼロエネルギービル、ゼブ化や断熱改修を検討すべき。公共下水道長寿命化計画の進捗状況、及び災害時の液状化リスク。小学生、中学生、高校生が安心して過ごせる居場所の確保の必要性。八尾の未来を紡ぐ会。西川あり。万博会場における安全対策は万全か。問い、万博への社会見学において安全対策は万全か。答え、安全かつ計画的な見学ができるよう、会場の下見において休憩場所や熱中症対策等の確認を行う。安全面に問題があれば学校行事として実施しないという判断をする場合もある。問い、男女共同参画社会基本法第1条の目的には、男女の人権が尊重されとある。いまだに平等でない女性の権利をしっかり周知、啓発、研修していかなければ、法律の目的は達成されないと考えるがどうか。答え、スミレのセミナーの中で、女性に関する様々な課題や権利についての研修会や講座を行っており、引き続き啓発を実施していく。問い、地区防災計画策定済み地区数は目標を達成できず、計画地も変更された。計画策定が進まないのは、豪雨や地震があっても被害が少なく、危機を感じる場面が少ないことも理由としてあるのか。答え、計画策定が進みにくい理由の一部に、正常性バイアスという意識的な問題もあり、昨年の能登半島地震、南海トラフ地震臨時情報の発表などを自分ごととして捉え、自助・共助の取り組みを進められるよう、市民意識の向上に努める。正常性バイアスとは、 異常なことが起こったときに、心の安定を保とうとする働きのこと、自然災害など自分にとって何らかの被害が予想される状況下であっても、前例がない、自分は大丈夫、大したことではないなどと過小評価するなどして、逃げ遅れの原因となるなどマイナスに働くこともある。その他の主な質問項目。下水道管の老朽化状況の把握。職員数削減における市民サービスへの影響。いじめの被害児童・生徒に対する新たな救済制度の必要性。パーソナルサポート事業の効率的な見直し。学校司書モデル配置の効果検証。新生山中博史。今後の行政運営を持続可能なものに。問い、財政調整基金を35億円取り崩して、令和7年度当初予算を組んでいるが、中期財政見通しの計画値を達成できるのか。また、物価高騰を踏まえ、基金残高目標額を改める必要はないか。答え、基金の取り崩し額は例年と同規模であり、目標の達成に影響はないと考える。基金残高目標額については、他市の状況等も踏まえ、必要に応じて検討する。問い、行政 DX を推進するにあたり、職員のデジタルスキル向上や人材育成をどのように進めているのか。答え、職員のスキルや各職階の役割に応じた人材育成・研修を進めるとともに、高度な専門知識を有する人材を外部から招聘するなどの取り組みを進めている。問い、少子高齢化や人口減少が深刻化し、行政の持続可能性が大きく揺らぐ中、今後の行政運営をどのように進めていくのか。答え、未来を担う子どもたちへの投資を積極的に行うとともに、若い世代に選んでもらえるよう、生活利便性の向上などに取り組む。また、行財政改革を推進し、財政の健全化と行政サービスの向上を図り、持続可能な行政運営に取り組む。その他の主な質問項目。高年齢者が活躍できる多様な雇用・就業機会の創出。上下水道管や橋梁等、社会インフラを維持するための考え。八尾空港西側跡地活用におけるマーケットサウンディング調査後の進捗状況。介護給付レセプトチェック。日本共産党、越智妙子。安全確認に根拠なし、万博遠足は中止を。問い、万博への遠足について、府内の複数市が参加を見合わせている。吹田市は熱中症対策や待機場所の確保などが不十分として、保護者宛に不参加の通知を出したが、本市はどのような安全確認を行い、予算を計上しているのか。答え、大阪府や大阪市、博覧会協会が安全・防災の計画を立てており、安全対策されているものと考える。また、今後、各校での下見において、休憩場所や熱中症対策等を確認した上で、実施の判断を行っていく。問い、市内にある複数の放課後児童室のトイレについて調査し、ある施設では、児童181人に対して、小便器が5つ、洋式便器が3つで、順番待ちが多々発生しているとの報告を受けた。また、障害児がトイレを利用する際には、廊下から見える位置に置いた机にシートを敷き、その上で下着を脱着している状況や、排水の悪臭が教室まで漂うような施設もあり、子供たちのために一刻も早くトイレ設備を改善すべきと考えるがどうか。答え、 改修には予算化も必要なため、直ちに実施することは難しいが、校舎、トイレの利用など、現場の指導員の意見を踏まえながら、可能なところから運用面での工夫をしていきたい。その他の主な質問項目。国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の引き下げ、廃止された減免制度の復活。国に対して高額療養費の負担上限額引き上げ撤回の声を上げるべき。小中学校給食費無償化の恒久化。認定子ども園での保育虐待の全容と原因を検証し、公表すべき。